東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さてさて、株主総会の案内が届き始めました。はい、私のあのオリエンタルランドはですね、今回は株主総会の当日のご出席を見合わせて、インターネットまたは郵送により議決権を行使するようにと通知がありました。本株主総会の様子を今度は自宅からインターネットでライブ配信しますとかって言ってまして、そうか、そんなことになったのかっていう風な感じですね。もうちょっと前ぐらいからね、株主総会をそのライブ配信する会社は結構あったんですけど、オリエンタルランドさんもとうとうそれに便乗するような感じになりましたかね。まあ結構ね、質問時間とか1時間ぐらいあるんですけど、いろんな質問が来て、でそれにこう、ね、あの役員さんたちがこう答えるっていう形式は、いや見ててですね、結構面白いっちゃ失礼なんですけど、ためになるんですよ。どういうふうにあの質問すればいいのかとか、回答はちゃんと質問に対して答えをやってるのかとか、そういうところをねちょっと聞いたりするのは面白かったんですけど、まあ、でも今回は自宅からライブ配信が見れるのでじっくり見たいと思います。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net、AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第227回目放送、過去は変えられないが未来は違うはず、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島です。はい、機動戦士ガンダムをもう何回もやったんですけど、それでもファーストガンダムはどうしてもご紹介したいということで今日お話ししたいと思います。機動戦士ガンダム、はい、ずっと昔にですね、テレビでアニメ放映されてた時はそんなに人気があったわけじゃないんですけども、ね、だんだんと時間こう重ねることによって少しずつ少しずつ人気が出ていて、今やもう本当にそのガンダムって言ってついた作品がどんだけあるかっていう感じですよね。もうファーストガンダムなので安彦さんの作画っていうか、そう、安彦監督の絵が出てます。はい、もう本当だいぶのねご高齢になられてて本当に心配なんですけどね、あの舞台挨拶でライブビューイングがあったんですが、安彦監督さんがお話しされましてですね、もうなんていうかな、お茶目で陽気な、ね、あの方なんですよね。本当に もう心残りはないとかまでおっしゃるんですけど、もうこれで最後だとかってもうおっしゃったんですけど、いやいやいやいや、まだまだちょっと見たいのでよろしくお願いしますよって手紙書きたいなと思ってます。やしこ監督はお話も上手ですよね。聞いててすごくなんかのほほんっていうか、ほんわかするお話を、してくださいまして、後でこれもお話したいと思います。さて、このクルクルスドアンの島なんですが、テレビ放映でだいたい全40話ちょっとあったんですけども、そのうちの15話にあたる部分を、再構築した映画になってます。本当にね、見事な映像で、その当時の、シーンとかがこうね、鮮やかにこう蘇るような素晴らしいものに仕上がってます。で、15話ですから、本当にお話の最初の方でアムロ君がやっとこうガンダムを操るようにはなってるんですけど、誰よりも上手に操るんですけども、でもまだぎこちないところがあるような状況の時っていう、お話なんですね。で、あと、前はね、ブライトノア艦長って私好きじゃなかったんですけど、この私の年になってからブライトさんのそのいろんな苦悩だとか葛藤だとか悩みとかっていうのが手に取るように分かるようになって、ちょっとブライトノアさんに対してはちょっと株が上がってますね。それで、アムロ君は古谷徹さんが68歳ですよ。素晴らしい。もう15歳のアムロが本当にそこにいました。もう信じられないですけどね。で、あと、カイシデンさん。これも古川敏夫さん。75歳。とんでもない。もうカイシデンさんがいました。もう感動ですよね。本当に。あと他の声優さんは、なかなかね、ファーストの時の声優さんってわけにいかないかったんでしょうけれども、セイラさんも出てるし、あと、マクベさんも出ました。で、あと、ね、その他の、未来さんとかも出てるし、もう本当に、一体何年前だろうとかって思うんですけど、そのホワイトベースの環境が映った時には、もう涙涙、それだけでも涙が出ましたね。そうなんですけど、実際にお話の中へ入っていきたいと思います。で、お話はですね、ホワイトベースが、上からの命令で、ね、上からの命令で、ある島にちょっと偵察に行ってこいっていう風にして命じられます。で、ブライトさんはもう本当不満たらたらなんですけど、ね、自分としてもおかしいでしょう。私はあそこへ行かなきゃいけないんじゃないんですかっていうようなことがあるんだけど、それをね、うまく上官に伝えるのがあります。はい、なんですけど、命令ですから、しぶしぶ、島へ、偵察に出します。カイさんと、からアムロ君とかね。なんですけど、アムロ君と、連絡が取れなくなったっていう報告をブライトさん受けました。で、その途端に、もうアムロ君はもう置き去りにして、もう撤収しろって言って命令します。で、そうしたら今度はみんな非難合合ですよ。なんでアムロ君を置いていくんだって非難合合なんですけど、ブライトさんは黙って、とにかく撤収しろっていうふうに命令をします。で、当のアムロ君といえばですね、その島に偵察に行って、で、こう、やっぱりね、見てるんですけど、やはりですね、そこに、あるザクに出会います。で、ザクに、海の方へ押し出されたっていうか、倒されてしまって気がついたら、なんかベッドの上にいたっていう、で、粗末なベッドだったんですけども、で、そこで目が覚めて、子供の声がするもんで、で、外に出て行ったら、もうたくさんの子供たちがいた。で、その中に一人だけ、体格のいい男の人がいた。で、その男の人が、もうちょっと寝てろって言われたんですけど、まさに、その人がザクを運転してた人だと、アムロ君は直感します。なんですけど、他に大人は、もうその男の人と、母親役ぐらいの人ですけど、若い女性が一人と、あとはみんなちっちゃい子供っていう状況で、畑を耕したりとか、魚釣って食料にしたりとか、本当にもう、こんだけしか人がいないんだ。だけど、みんなこんなに子供がいるんだっていう中で、アムロ君は、 自分のモビルスーツを探しに出かけるっていうことになります。でちっちゃい島なんでね、どっかに自分が戦った痕跡があるからそこから探しに行こうとしてるんですけども、やっぱりなかなか見つかりません。でそのね、男の人はクルス・ドアンっていう名前なんですけど、ドアンドアンって子供たちからは慕われてるんですが、まあその人が話すわけもなく、であとアムロ君と同世代のマルコスっていう男の子が出ます。多分同世代なんだと思うんですが、やっぱりガンダムを運転してたアムロ君に対してはやっぱりこう嫉妬じゃないですけど、まあね、羨望もあるだろうし、ちょっとねライバル意識じゃないですけど、そういうのもあるんでしょうけど、ただアムロ君は根っから性格ですから、自然と子供たちの信頼とかを得て、でマルコス君も納得してみたいな感じね。このドアンのこの島のいる子供たちがドアンルールっていうのを言うんですけど、もう私本当それ聞いてるだけでなんかね涙出てきちゃいましたね。本当に当たり前のことなんですけど、これができてない大人が一体どんだけいるかっていうところを感じましたかね。はい、まあまだまだガンダムのね操縦に卓越してるとは言えないアムロ君が、重力を感じる動きだとか重力を感じる声の出し方だとか、そういうのをしてて、いや本当になんだかもう、いや見せてくれてありがとうっていう感じがしました。はい、まあでまたね、その後じゃあドアンさんは何をしてる人なのかとか、そういうことがおいおい分かってきたりとか、あとブライトさんホワイトベースの方に入ってきてる情報とかがこうだんだん照合されていって、ある、まあ、事件へとつながっていくっていうお話ですかね。まあでも本当に島ですから何もないんですけど、そこに畑を作って水を確保して食料を確保してみんなで助け合って生きてるっていう子供がですよね、そういうところを見るにつけ、この作品の大事なことを、本当に大事なことを伝えたいんだなっていうことがよくわかりました。はい、で安彦監督が最後にね、射程に入ってるのはトップガンだけだって言っておっしゃってたのがすごく心に残ってます。興行収入でね、やっぱり1週目2週目は多分数は取れるだろうけど、もう狙ってるのはトップガンだってお茶目だなとか思いましたかね。やっぱり数字は気にはしてらっしゃるみたいなんですけど、でそんなところにもちょっと、微笑ましいところを感じましたかね。安彦監督お願いです。またどこでもいいです、どの部分でもいいので、ちょっとこうまた1話ぐらい抜き取って再構築して映画にしてください。絶対見に行きますはい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野利和、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？なまさか。
銭湯でライブか、そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹の亀との出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわ、もう久谷さんも悪い人だな、今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。 もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
奥ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーの姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ三六五プレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
おっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、峠、背後の侍です。はい。もう、あれですね。映画館の予告編もちょっと流す時があるんですけど、もうそれで私はこの峠はしてたんですが、これはちょっと役所さん見に行ってみようかなっていう風な映画でした。時代はやっぱり幕末っていう時代劇ものなんですけど、私はそのこの主人公の名前はちょっと知らなくて、すいません不勉強で、なんですけど、まあ、関東とか新潟に住む方はこの人を知らないのはモグリだってきっと言われるんだろうなとか思ってます。長岡とか、柴田だとか小千谷とかっていう地名が出てきましてですね、その時にちょうど大政奉還した後の本当1年以内のお話なんですけど、まあ、きっとすごい長い時間座ってなきゃいけないかなと思ったんですが、とんでもなくって、本当にシーンがすごく大事に描かれているのと、役所さん、役所広司さん演技力にこうぐいぐいぐいぐい引き込まれていって、長さを全く感じない映画になってました。驚きました。ですね、時代は、今言った大政奉還後、あと戊辰戦争が舞台になってます。まあ、歴史にたらればっていうのはないって誰もが思うところなんですけども、この事実のみで今現在があるっていうことは紛れもない、ことでありましてですね、もし岩井さんが嘆願書届けてたら、ね、たくさんの人は亡くならなかったんじゃないかとか、まあ、そんなことを思ったりもするんですけど、でも実際勝海舟さんと西郷隆盛さんが江戸城の無血開城をやったりとかしてるんで、もうちょっとこの主人公さんのことをよく知ってる人が、ね、来てれば、岩井さんじゃない人が来てれば、もしかしたらこの、ね、戦争は避けられてたんじゃないのかなとかっていう、ね、取り留めのないことを考えてしまうような内容ではあります。で、ここの主人公さんなんですが、長岡藩の家老で河合杉之助と言います。で、この人は子供の頃から好奇心旺盛、行動力満々で、遊学もして、佐久間象山さんとか、象山さんとか、そういう人にすごい有名な人たちも支持していて、勉強家でっていうので、すごい若い時から、藩の重役に取り立てられてるっていう方です。まあ、だからその、ね、上司の人との圧力とかも、まあ、口達者手八丁じゃないですけど、本当に、話術で、丸め込むことができる人で、この人が階段に臨んでダメだった相手っていうのが、ね、やっぱり若造だったんですよ。24歳とかって言ってましたがね、若造とはやっぱお話にならないのかっていう感じがします。でもわざとそういう人を送ってきた可能性も、でも実はあるんですよね。あ、ちょっとだいぶ端折っちゃったんですけど、東軍っていうのが今この河合さんが属している方で、砂漠軍と言います、幕府側ですね。で、あと、西軍って言って薩長連合がどんどん 神ヶ丘とか会津とかを打ちに来てるっていう状況です。で、長岡は長岡藩としては、まあ、河合さんとしては理想があって、長岡藩っていうのはもう和平独立で東西 どっちにもつかないで独立するっていう、まあ、理想を持っていたんですけども、いかんせんその会談、小千谷会談っていうので、その岩井さんっていう人と会談してそれが失敗に終わったため、長岡藩も、反旗を翻して西軍と戦うことになるっていうお話です。まあ、もう歴史のお話なんでどうしようもないとは思うんですけども、この原作者司馬遼太郎さんがこの峠を通して侍っていうものがどういうものなのかっていうのを見つめ直して、それちゃんと表現できたと思うっていう風にして後書きに残しているそうです。なので、最後の侍にふさわしい人っていうことで、私は認識しました。まあ、その今言いましたように長岡藩はちっちゃい藩なんですね。で、たったの6900人で5万人に、違う、690人です。690人の兵士で西軍の5万人に、向かっていったっていう。その代わりですね、実は秘策がいっぱいあって、河合さんはもう独立和平するっていうことは、和平独立するってことは、スイスっていう国をちゃんとお手本にしてるんですよ。だから自分勝手じゃなくてちゃんと根拠があって、スイスという国が武力を持ちつつ中立を欧米の、欧州でひしめき合ってる国々の中で突出してるっていうことを見抜いていて、で、そのスイスという国が、まあ、お手本にはなってるんですけど、しっかり武器を調達して、いざとなったら戦うけれども、それまでは絶対に和平だ、絶対に戦争はしないっていう風にして心に決めているにもかかわらず、まあ、時代の流れに、押し流されていくっていうところなんですけども、まあ、この人、人物をこう紐解いていくと本当に興味深いんですが、写真とかが残ってましてね、ちょっと見るんですけど、やっぱりなんか本当に陽気そうな人で、で、なんか小柄な感じがするんですけどね。で、行動的で、お茶目な部分があって、あと政治力もあるし、あと商売もバッチチなような感じです。商売って言っちゃいけないんですけど、なんか藩の財政っていうんですかね、藩の財政を見事に黒字に立て直してるっていう実績が残ってるんですね。いやーすごいとか思いました。で、あとこの小千谷会談の時に嘆願書を作ってるんですけども、その嘆願書の一部分で、私どものようなちっちゃい藩であっても一致して倹約に努めて産業を起こせば3年のうちには海軍を備えることができますよっていう風にして残してたりするんですよ。で、その自信と、実績や確たるやっていうところで本当に興味深い人であります。あと奥様がいらっしゃるんですが、この奥様もできた方で、まあ、松たか子さんがね演じられたんですけど、いやー夫婦の鏡だよなとかっていう風にして思いました。で、あとこの次之助の、お父さんお母さんもいらっしゃるんですけど、このお父さんお母さんに育てられたらこういう人になるんだっていうのもちょっと、感じたりしましたかね。いやーもう本当に、この人たちの息子がこうで、息子がこんだけ働きをして、どんだけの人を助けてきたかっていうことも感じながらっていうところですかね。で、結局この次の助は志半ばでもう亡くなってしまうんですけども、それにしても、まあ、みんなね、歴史を知ってる人は倒幕っていうことを知ってらっしゃいますもんね。なんですけど、それでもこう最後まであがいた人がいるっていうのは本当に本当に なんか感動しましたなんかね、今日はいけないですね、そんな話ばっかりになっちゃうからいけないんですけど、で、実際大政奉還されてから1年足らずのうちにもういろんな事件が起こっているっていう、この状況を私はドキドキして見ていました。だって1968年とかって、まあ、67年68年って私が生まれるたった100年前なんですよねちょっと年がバレちゃうんですけど たった100年の間に、ね、なんかね、日本は大政奉還をした後、ね、なんか日清日露戦争をやって、第二次世界大戦やってみたいな。私は昔は100年なんてすごい長い時間だと思ってたんですけど、いや、もしかして本当に一瞬なんだなっていうのをひしひしと感じましたかね。でもそうは言っても、この作品の中では人が人を思いやる優しい気持ちが溢れています。もう結末を知ってたとしても、この人の功績は絶対見逃しちゃいけないんじゃないかなっていうことを思いました。まあ、最後の武士ですね、もう本当に静謐な空気が漂う武家屋敷で、もう室内も庭も本当に一分の隙もなく整えられていて、何もないんだけどもため息が出るような、そんなシーンをぜひ確かめてほしいと思いました。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島でした。本当にもう今回ね、再構築されたこの映画を見ましてですね、本当ガンダムの全てがここへ詰め込まれてる。まあね、シャアさんとかはあまりね、出てこれないですけど、いやでもアムロ君に会えて嬉しかったなと思いました、はい。次にぽっかりタイム利用術は峠最後の侍でしたね。本当に幕末のあの動乱の中で戦がない世界っていうのを願った人がどんだけもがき苦しみ、でもなんかほっと一つの光を残していったかっていうところを見てほしいかなと思いました。本当にその理想の上司じゃないですけど、本当に世の中を見越して、それに対してその先を見据えたところで手が打てる人っていうのを確かに望んでますよね。今コロナ禍 でコロナが収束して次に来るのはどんな世界だっていうのを読んで、その手当てができる人いるんか、そんな人とか思いながらも、そういう人を求めている私たちがいますね。でも自分たちも自力で、こうなるだろうからこういう風にしていこうっていうぐらいは方向性決めたいなとは思いましたかね。さあ、皆さんは峠を見てどんなことを感じるでしょうかね。ぜひ聞かせてほしいと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第227回目放送、過去は変えられないが未来は違うはず、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日は近所で買ってきた鶏からです。ヘルシオでさっくり温めると美味しいんだこれがって思わず口を拭う DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。